さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを、京都のセンターから世界に向けて、発信するという番組です。今日はですね、まあ、ライブなんですけれども、まあ、先ほど、テレビ見たらですね、ロシアで、モスクワでですね、78年前でしょうか、1945年5月9日、ロシアがですね、ナチ、まあ、ドイツを、まあ、破って2000何百万人のこう、まあ、ロシア側の犠牲が出たんですけれども、実質的に、まあ、プーチン大統領の、まあ、スピーチ、まあ、通訳付きでちょっと見たんですけれども、まあ、プーチンが言ってるのは実際、この、まあ、第二次世界大戦の一番の、立役者って、ナチを破ったのはロシアであると。にもかかわらず現在ですね、アメリカを中心として、その西側諸国のエリートが、ロシアに対して非常に、まあ、いわゆる偏見を持っているというか、こうよく思ってないと。でこの特別軍事、まあ、作戦から、まあ、本格的なこの祖国を守るための今戦争をこれから本格にやるんだというような、まあ、内容だったと思いますけれども、まあ、そういうふうに聞いてみると、まあ、1945年、この時点日本は、まあ、8月まで8月15日までになりますけど、実質的に、第二次世界大戦が終わったのは、まあ、ヒットラーがその後亡くなるんですけれども、ちょうど5月の9日8日9日ぐらいであると。で、まあ、それは事実であってもですね、このウクライナ戦争もですね、1年ともどうなんですかね、3ヶ月近くになってくるんですかね。この動きを見てみると、これから本格的に、ウクライナがですね、まあ、ロシアに対して総攻撃を仕掛けるか、あるいはそれに対して、ロシアも、まあ、負けないようにですね、まあ、あらゆることをやると、まあ、そういう本当に今21世紀の今日、世界はですね、このまさに、こう野蛮な戦争、ヨーロッパにおいてですね、真っ最中なんですけれども、新聞に書いてあったかなんかですね、これを今僕はチャット GPT、のことをですね、すごく生成型の人工知能について AI について興味あるんですけれども、今のこのロシア・ウクライナのウクライナの戦争をですね、もしチャット GPT が分析してどのような勝利の一つのストーリーがあるかって聞いてみたら、まあ面白いかなっていうふうに、おそらくウクライナもロシアもですね、もう最先端の先端の日々変化するテクノロジーを使って AI を使って、あらゆるシミュレーションの相手の裏の裏の裏を書くという、まあ、いわゆる行動経済学的に言うと、その相当、まあ、裏の裏、あるいはどこで妥協するとかですね、あるいは、勝利するポイントはどうであるとかですね、大統領同士の、まあ、いわゆるケミストリーというか、その性格の分析とかですね、アメリカ、NATO、あるいは中国、トルコ、あらゆる国際情勢をですね、国際情勢というか日々刻々と変わるような、そういう、まあ、いわゆる情勢変化も入れながらですね、まあ、AI プラス、まあ、人間のあらゆる戦争という、まあ、命かけてですね戦う、まあ、それシミュレーション、まあ、いわゆるビジョン作り、あるいは勝利の方程式とかやってるんですけれども、結局、まあ、僕は経営学教えてって感じるんですけれども、いくら、理性、とか全てのまあ、いわゆる技術、まあ、その頭脳を使ってもですね、人間というのは、感情の動物であると。で、そのまあ合理性には限界や限界的合理性というように、いくら考えても、 相手の出方によって変わってくるとかですね、そのちょっとした、こう理性的でない動きをするのが人間であるから、先は読めないと、まあ、そういうようなですね、今やっぱり最も進んだ、経済学経営学というのはその方向で、これはバーナードとサイモンという、まあ、2人がですね、まあ、バーナードというのは実践積んでハーバード大学の教授で、サイモンという人はその限定的合理性というのを考えてノーベル賞をもらって、これが今の現在の行動経済学にこうつながっていくんですけれども、まあそこで言われているのはですね、本当に人間は最後どうするかわからない、まさにこのウクライナの戦争でも、まあロシアが勝つことはないって言われてますけれども、まあ多くの専門家はそうは言うものの、長期戦に入っていった場合、最終的にはまあ侵略したロシアは勝てないけれども、まあロシアの軍事力とあらゆるものを使えば、まあ、核兵器を持っているロシアがですね、あらゆる戦略を使えば、まあ、長引いて、まあ、どうなるか分からない、最終的にはウクライナが勝っても相当ひどい状況、あるいは第三次世界大戦にこうなんていうかな、なる可能性もゼロでもないとかですね、そういう分析がされてるんですけれども、そこでこのゴールデンウィークの連休中ですね、僕は毎日一冊の本を読むんですけども、とりわけ数学に、まあ、関するですね、本をですね、いくつか買ってきて読んでですね、ちょっと今、僕が言ったことに参考というか共通するのはですね、数学って今のこう我々こう、僕は数学大嫌いになったのは、まあ、受験用の数学というか、決まったその演繹的法則に基づいて、それに対して分析していくとかですね、そういうまあ微分積分とかですね、因数分解とか、まあそういう方向にあって、その本によるとですね、まあその本を書いた人はすごくフランスのすごく数学者で、また別の本ではですね、フランスの1920年代にノーベル賞をもらった生理学賞をもらった人も、まあ、同じようなことを書かれたんですけども、数学の天才アインシュタインを含め多くの人はですね、この一番大事にしているのはその人が持っている直感であると、ものすごくその合理的あるいはその理論的でないロジックでないその直感を持っている人が本当の偉大な数学者なり科学者になったんだと、というようなこと でまず人間というのは直感を大事にしなければいけないということを一つ、そしてそれを次はやっぱりあらゆるこう 何千年もかかって築き上げられてきた、まあ、2500年の哲学とかですね、まあ、アルジェブラ数学もそうですけれども、まあ、何千年かかってこう出来上がった、その法則演繹的なものを両方学ぶ必要があると、自分が考えた直感とその方程式なり結びついたところ大きなギャップができる、そのギャップを埋めるのが研究であって勉強であるとということを言われるんですね。でだからそのように考えたら、僕数学に対する考え方もちょっとですね、もっとこうなんていうのかな、最初からこの公式なんとか覚えて、その公式にのっとって方程式にのっとってそう解きなさいというよりか、もっと、自分のこう直感、そう数学的でない演繹法でない、まあ、ちょっと自分の直感とか、経験行動しながら学べるようなそういう教え方をしてくれればですね、ちょっと数学の考え方も変わったかなというふうに思うんですけども、今どうして僕はこの数学のこの直感的なことを言ったかというと、まさに、ウクライナとロシアのゼレンスキーとプーチン大統領、プーチンのこの、まあ、いわゆる戦略っていうのはものすごく2人の、まあ、両者のこう直感的なものプラスアルファ、AI とかそういう人工的な知能と組み合わせてやっていくとという、まあ、その差でとりわけ そこで、まあ、いわゆる戦争のもう 最前線でこう命張って働いている人のそこの、動機づけとかモチベーションとかやはりそれで決まってくると、圧倒的にそれはウクライナが強いんですけれども、僕はブルッキンズ研究所というところの研究員をやってる時にですね、フィオナという、まあ、本当にそのハーバード大学出てアメリカ人のロシアの専門家の、そのブルッキンズ研究所の研究員の人とちょっと知り合うことができたんですけども、その人がですね最新のフォーリンアフェアズという雑誌でですね、このプーチン大統領のこのロシアウクライナこの戦争の分析をされてて、まあ、フィオナさんの、 フィオナ・ヒルさんのですね、分析によると、僕はこれ全然想像できなかったことですけども、プーチン大統領はものすごくやっぱりその細かいところまで、指示を出してると。表に出ないようにしてるだけであって、もし失敗した場合自分が責任取らなければいけないんで表に出さないけども、相当細かいところまで、戦術戦略全てのことをですね指示出してやってると。そして西側諸国の例えばアメリカの裏の裏まで、呼んでるとっていうほど、やっぱり相当、KGB 出身だけあって相当頭もシャープでそこまで考えてると。でこれは簡単に、その相当西側諸国 NATO を含めて、相当頭脳を使わなければこの戦争というのは簡単に終わらないよということを言われてて、長引くということは多くの人は言われてるんですけれども、そうは言うもののですね、このまま長引いたら大変なんでっていう、そこからまた話は、飛びますけれども、そうだったら反対に相当この人間力というか、あらゆる外交力を通じて、そのウクライナとロシアの間に入って誰かが動かなければ絶対この戦争は長引いて、核戦争に直結する可能性があると。だからしたがって、このままの当然アメリカをはじめとして西側がウクライナに対して、武器の供給供与をやってますけれども、これだけではダメで、もっとディプロマシー外交あるいは、この交渉力あるいは経済、行動経済学でいう、なしの均衡というか、両者が、妥協しながらそれを見つけ出すというのはその戦争の当事者が無理なんで、中国アメリカあるいはあらゆる国が入って、あるいは日本かもしれない、そういうところが入ってもっと真剣にですねやらなければ、それこそこれはヨーロッパの問題のみならず、東アジアの台湾海峡の問題、それにこう直結するということ、この危機感を持つべきであるというふうにまた強く思うんですね。で今日はまた独り言なんですけれども、いわゆるトークをしながら今思うのは、ウクライナもロシアも最高のですね、AI なり、それをテクノロジーを使ってやってると。裏の裏を書いて、将棋で言うたら相当先まで読みながらやってると。でも、その複雑な中で結構その先ほどの数学の天才とか言ってるように、とりあえず直感、それを超えてどうするかと、そしてどうしなければいけないという、そしてそれを行動しながら考えるということからいけばですね、長期戦になるけれども、だから、何かをしなければいけないというふうに思うんですね。というのはやっぱり、今日のですね、プーチン大統領のスピーチを聞いてて、西側がもっと明確なメッセージを出す、そのチャンスは、今月開催、広島で開催される G7 のサミットかなというふうに思います。ということで、本日のシンクタンクジャーナル、大阪学院大学国際センター教授中野智司でした。どうもありがとうございました。